皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日7時にですね、ゴルフにまつわる、あらゆることについて、素直にお伝えしている、ラジオとなっております。ということで今日は、水曜日ではないんですけども、お便りをいただきましたので、それについて、お伝えしたいなと思っております。はい、まあ、今回のねお便りはね、お便りをいただいた方に対してのなんですかね、まあ、コメントというかなんかいう感じなので、こういうスタイルはもう初めてなので、なんかこう会話をしてる感じというか、まあ、日々いろんなね方が聞いてくださってるんだなっていうのことを、お便りを読ませていただいてですね感じました。ということで、ニックネームが、まいさんですね、いつもありがとうございます。なおとこちおはようございます、こんばんは。今回はラジオを通じて雪だるまさんにお伝えしたいことがあります。前回のラジオでオープンスタンスについて質問されていましたが、実は全く同じことを私も直人コーチに質問して していました。その後でラジオを聞いたら、あら同じ疑問を持っていらっしゃったんだとびっくり。多分一度もお会いしたことがないと思いますが、すごく親近感を感じています。こんなことができるラジオっていいですよね。毎回本当に楽しみにしています。ということで、雪だるまさん。雪だるまさんがね、前回、60ヤード以下のね、アプローチにオープンスタンスを取り入れたところ、いい感じでということで、どうですかっていう、こう、質問を、いただいたんですけども、この、まえさんという方もですね、同じ悩みに、そして同じ、こう、アドバイスをさせてもらってですね、こういうふうに、雪だるまさんの、コメントに対してですね、まあ、なんかこう、共感というか、まあそういうのを感じてくださって、送ってくださいました。いやもう本当になんかいいですね。まあこういう、まあいつもね、来てくださっている方ばっかりではないと思うんですよね。ないと思うんですけども、まあその中でこう、ラジオを通じてやりとりをしてですね、まあいつかこうレッスンで、このオープンスタンスの質問をしたときにですね、あ、もしかして雪だるまさんですかみたいな、もしかしたら話になるかもしれませんし、なんかこう、ここに書かれてますけども、こういうことができるラジオっていいですよねっていうのはまさしく僕自身も思いました。ぜひですね、聞いている方、まあ、質問じゃなくても全然問題ないですし、何かこう感じたこととか、この人に、こういう返答してみたいなとか、いうところがあれば、どんどんお便りをいただけたら、僕自身すごく嬉しいなと、思っております。引き続きですね、よろしくお願いします。雪だるまさんの、返答。前回雪だるまさんにオープンスタンスの、話をですね、まあ、リアルで、レッスン会場でさせてもらったんですけども、すごくいい感じで、触れるようになって、来てます。それの、なんかちょっとコメントをぜひ、よろしくお願いします。はい。お待ちしておりますので。で、ラジオをね、日々聞いてくださってる、まあ、今日はちょっと雑談トークなので、ちょっとラフに、今いつもラフなんですけど、話させてもらおうと思うんですけども、まあ、いつもこう、週一回聞いてくださってる方にですね、話を聞いたんですけど、2、30分じゃ短いと、もっと1時間、2時間喋ってくれっていう、あっという間に終わってしまうっていうふうに、言われてですね、まあ、結構僕も、もう20分ってちょっと長すぎるんじゃねえかって思ってたんですけど、皆さんどうですかね？全然聞けますか？まあ、結構車移動が多い方とか、まあ、あとは通勤時間がね、長いという方には、ちょうど、いい時間なのかなと思ったんですけど、もっともっと、話していいよっていうふうに言われたので、まあ、ちょっとこれからはあまり時間を気にせず、話していこうかなと思ってます。なんかそういった、意見とか、もうちょっとこういうふうにした方がいいよとか、まあ、ここがいいよ、いいですよとかっていうのがあれば、ぜひ、送っていただきたいんですけど、先週かな、明日ですね、また、ケイスケコーチとの、対談トークなんですけども、続きをアップさせてもらおうと思ってるんですけども、前回聞いていただけましたでしょうか。最近、まあ、多くの方に聞いていただく 機会がね、増えてきたっていうのを、まあちょっとこう、いろんな視聴率とか、いうふうに見てたらですね、思ったんですけども、まあこういったね、形で、コーチともですね、まあネットを通して、喋って、そういうのをまあこれから話していこうと、思ってます。まあ素直にね、どういう人なのかっていうことが、このラジオでは多分わかると、思いますし、どんどん、していきたいなと思いますし、まあ他ね、他のコーチ、どうですかね、やってくれる人が少ないかもしれません。まあそんなに、コーチがいるわけじゃないので、まあこれからどれぐらい、できるかわかんないですけども、もし、反響があればですね、ケースケコーチと、これからも、喋っていきたいなと思ってますし、中村コーチともね、また、懸垂どうなってるのか、最近ね、エニタイムの、フィットネスに、入会されたそうです。はい、おめでとうございます。まあ、やっと、これから再スタートということでですね、なんか、頑張ってる、とこなんですけども、まあ、他のコーチも、パーソナルトレーニングに、行ったりとかですね、だんだん、意識が、変わってきてるのか、それがまあ、年を重ねるごとにそういうふうに感じるのか、わからないんですけども、やっとこう、みんな追いついてきたのかなっていうことを、ちょっと感じています。やっぱり、コーチとしてはですね、体をケアするべきなんですよね。それがまあ、僕は、まあ結構これは持論になりますけど、やっぱり見せる仕事ですので、やっぱり見せれる体じゃないと、いけないですよね。そういう見せれる体っていうか、そういう、まあ、表現できる体っていうのは大事だと思うんですよ。まあそこは、まあそれぞれコーチの価値観だと思うんですけど、まあ僕はそういうふうに、思ってるので、これからも、ちょっとこう、最近、なかなかいけてないというか、クラス自体は、週2回必ず、今行ってるんですけども、自分のエニタイム、エニタイム、エニウェアじゃなくて、もう本当に、どこでもあるんですけど、なかなか行く、時間が取れないという言い訳を、してしまってるんですけども、より一層ですね、力を入れていきたいなと思ってます。そして最近の、僕の、マイブームなんですけども、バルクアップからですね、瞬発系に今切り替えております。やっぱりこう、ゴルフっていうのは、やっぱりこう、一瞬のスポーツですよね。一瞬の動作。本当に、1秒2秒の間に、いろんなこう、瞬発的な動きが行われているんですけども、その瞬発的な動きっていうのは、瞬発的なトレーニングをしないと、身につかないんですよね。例えばその筋肉が、めちゃくちゃ、盛り上がってるとか、かっこいいとかっていうのは、世の中的にはすごくかっこいいんですよね。で、まあなかなかそういう、こう、ボコボコしてる体の人って結構日本人は少ないと思うんですけど、まあそれは見栄えとしてすごくいいんですけど、まあ、使える筋肉ではないんですよ。で、この使える筋肉か使えない筋肉かっていうところは、結構こう、芸能人の中でですね、結構それを言ってしまって炎上した人がいるんですけど、まあでも僕は結構まながち間違ってないなと思ってて、やっぱり、めちゃくちゃかっこいい体の人でも、やっぱりその動きをですね、やっぱりこう、神経に伝えたりとか、それを表現できなければ、意味がないんですよね。で、かたややっぱりこう、めちゃくちゃ細いんだけども、めちゃくちゃ素早く動ける方ってもいると思うんですよ。で、それは筋肉があって、かつそれが使えるような筋肉の運動してるっていう感じなんですよね。まあ、どっちを取るかっていうところなんですけど、僕はどっちも取るべきだと思うんですよ。筋肉がなければ、その瞬発的な動きっていうのはコントロールできないですし、逆に筋肉があっても瞬発的なコントロールをすることもできないんですよ。要は、伝達の、まあ、どういうふうに操作すればいいか、わからないっていうところなんですよね。やっぱりこう、バランスよくやっていく必要が、僕はあるなと、思ってます。で、先日、鹿児島にキャンプに行ってきました。本当にね、すごい良かったです。まあ、コースも、やっぱり、いろんな表情があってですね、 なんか、まあ、雰囲気も良くて、まあ、部屋もね、すごく綺麗で、たくさん、ちょうどね、マスクが解禁された日なんですよ。マスクがね、解禁されて、もう本当にいろんなところに話がちょっと飛んじゃうんですけど、もうマスクね、本当に、やらなくても良くなった、仕事の場でとかでは、ちょっとまあ、仕事というところが、ポジションがあるのであれなんですけど、まあ、本当にコンビニ行くにしても、電車乗るにしても、まあ、車乗っててですね、ちょっと買い物に行こうかって時に、マスクどこ行ったかなとかってもう探してる時間がもう無駄すぎて、もうやっとこさ、マスク、しなくてもいいのかっていうふうに思ったんですけど、やっぱり、7割ぐらいの人は、まだ、外すことができないみたいですね。なんかまあ、花粉の時期ということもあると思うんですけど、なんか、外せなくなっちゃってるというか、なんか、まだまだ暗いなという感じはしてます。もちろん、マスクをしないといけない人もいると思うんですけど、マスクをしなくてもいいのに、なんかマスク外せないなってなってる心理は、多分、コロナじゃないと思うんですよね。まあ、いろんなところにあると思うんですけども、まあ、ちょっとね、少しでも、明るい表情が、世の中もっと見れたらいいなとかって、思ったんですけど、まあ、そのマスクが、まあ、解禁されて、まあ、夜ね、たくさん、まあ、自然に喋れたというか、なんかいろいろ気にしながらやっぱり喋ってた部分もあったんですよ。で、もちろん、やっぱりそこは、線引きっていうのはちゃんとしないといけない部分なんですけども、まあそこがね、ちょっとでも緩和されることによって、よりトークもですね、しやすくなって、より宮崎じゃない、鹿児島キャンプでですね、深い話が、できました。やっぱりたくさんたくさん話した人、まあ例えば、一個のことに対して、もう同じ会話をしてるんですけど、同じ会話を何回も何回もキャッチボールすることによってですね、その人の本音だったりとか、その人が一番求めてることとか、その人に合いそうなヒントっていうのが、その何回も話を重ねた先にポロッと出てくるんですよね。それをすごく感じました。やっぱその人のことをより知れるというか、その人のことをより知れるようになると、僕としても、より細かなアドバイスができるんですよね。なので、やっぱり僕もニュージーランドに行った時に、ゴルフコーチと、たくさん1年間かけてですね、本当に話しました。まあ、英語を半分わからない状態なので、100%、理解してるわけではないんですけども、でもその中で、やっぱり、たくさんたくさん話す機会があることによって、より深い本質っていうところを喋ることができるんですよね。で、そこの本質に、たくさん話すことによってその本質の大切さがわかるんですけど、たくさん話してない人に、例えばこれが大事ですよって言っても響かないんですよ。ただその響かないことがすごく非常にもったいないことで、ただその人は別に悪くないんですよね。それは響くコミュニケーションがまだ達成されてないというか、その人に問いてよって、そのタイミングではないっていうことも言えるので、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、もったいないなっていうところがあるんですよ。で、やっぱりそのコーチと僕もたくさん話して、やっぱり1年経ったと、あったと、その最初のところでは同じアドバイスでも体に入ってくる内容が全然違うんですよ。で、そこで最後の最後に言われた言葉が、今の僕のコーチングにつながってたりとか、今のゴルフに、つながってたりとかね、素振りをした時にそれを振り返った時に、あ、そうだったのかってことを分かってくるんですよ。なので、やっぱり上手くなりたいとか、もっとゴルフを楽しみたいとか、もっと、このスコアにとらわれるんじゃなくて、もっとスコアの先に見えてくるものを、知るためにはですね、やっぱり たくさんコーチと話す機会が、僕は、大事なんじゃないかなと、思ってます。やっぱりこう、キャンプだとより詳しくその人のことを知れるので、やっぱり、なんか、話せる機会がたくさんあるっていうのは、僕としても、よりケアがしやすいので、すごくいいなってことを、感じました。ぜひ皆さんもですね、いつも、聞いているコーチと、よりコミュニケーションが取れるような、体制だったりとか、そういう方法をぜひね、模索してみてください。やっぱりそれって、AI ではできないことですし、いくらデータをですね、取っても、見えてこない本質になるので、多分世の中、たくさんこれからいろんな、データがですね、簡単に取れるようになっても、多分本質に近づける人っていうのは、やっぱりこう、人と人との会話でしか僕は、得られないんじゃないかなってことを、思いました。なので、まあこういったラジオとかでもですね、皆さんにどんどんこう、僕が一方的にコミュニケーションを取ってる形になるんですけども、それはそれで僕の中でのブラッシュアップができるんで、皆さんにより良いコーチングがさらにできるんではないかなと、期待をしながら、話しています。まあ今日ちょっとね、すごくお客様の言葉で印象的だったんですけど、なんでこんなに横に、しかもめちゃくちゃフラットに振ってるのに、ボールまっすぐ行くんだろうっていうことを、言われたんですよ。で、もうその方からしたら、もうフォローめちゃくちゃ低いイメージだし、バックスイングもトップ位置までめちゃくちゃ低いイメージで、もうなんか、縦振りじゃなくてもうなんか横に野球やってんじゃないかなっていうぐらいの感覚で振られてるんですね。それは僕はアドバイス、そういうふうにアドバイスしてるからなんですけど、まあそれをですね、なんていうんですかね、こう、やって成功した時に、なんでこんな風に振ってボール行くのかが、まあ未だにわからないっていうふうに言われた言葉がですね、僕の中ではすごく印象的でした。本当にね、知らなくてもいいことたくさんあるんですよね。なんでそれが、必要なのかとか、なんでそれが、そういう風になってるのかっていうことは、まあ、その短時間ではやっぱりわからないんですけど、ただ、たくさんコミュニケーションを取れば取るほどですね、その、なんでボールがそっち行くんだろうってことが、分かってくる。そこになんか繋がってくるなっていう風に思いました。その方とはですね、僕はまだ、まあ、5回ぐらいのレッスンで、ものすごく、変化を遂げた方なんですけども、まあなんか、その理由の奥、そこまではまだかなかな、こう、伝わりにくいので、僕もあんまり難しいことは言わず、もうとにかく、あんまり知らなくて大丈夫ですって今の動きがいいから、ボールがまっすぐ行ってるんですよっていうふうに、お伝えをしました。なのでね、深く知ることが、好きな方もいれば、知らなくても、幸せな方もたくさんいます。何でもかんでもね、聞いて、知ることが幸せではないっていう、まあ、これはゴルフ以外にも、言えると思いますので、なんかそういうところに、繋がってるなと、思ってます。ただ、コーチングとしては、ちゃんと理由をつけて、皆さんに説明できるように、今後もね、アップデート、日々アップデートしていきたいなと、思っております。はい。まあ、本当に、これから、まあ、前回ですね、グループの、オンライングループの話をしたんですけども、4月か5月には必ず、開催をしていきますので、ぜひ、ご参加、お待ちしております。そして、なんかこういうふうな質問をですね、コーチとコミュニケーション取りたいなとか、何でも聞ける場にしたいなと思ってますので、もし、そこに参加したいなっていう方は、ぜひ、ここでもアナウンスしますし、ホームページでもアップしていきますので、皆さんよろしくお願いします。ということでですね、一人語りは、この辺にさせていただいてですね、明日、ケイスケコーチとの、対談の、後編、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。まだ聞いていない方は、ぜひ、 お暇な時間に聞いていただけたらと思っております。これからですね、暖かい時期でゴルフシーズン始まりますが、皆さん一緒にチャレンジ、そして一緒に冒険をしていきましょう。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお待ちしております。ではでは。